すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年4月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のゲストはこの方です。
どうもこんばんは、同志社女子大学の影山孝彦です。よろしくお願いします。
はい、おなじみの影山先生をお迎えして3ヶ月に1回のドラマクラブ、
ドラマクラブ、
はい、はい、ということで今夜は不適切にも程があるおテーマに後ほどたっぷりお話したいと思うんですが、
はい、
影山先生、あの同志社女子大学の教授ということで、先ほど教え子の方がね、
はい、
ご挨拶にいらっしゃってましたね。
そうなんですよ、はい、ね、もう卒業以来、
卒業以来
ですけどね、全然変わってない。
ああ、そうですか、
嬉しいもんですね。
この会社に KBS 京都にお勤めなられて、
はい、
ね、
今年からお世話になって、
はい、まあ、別のところ勤めてらっしゃって、転職なさったと、
は
い、いうことで、
局長がわざわざ
あ
連れてきてくれてね、久しぶりの再会で、
あの方、局長ですよ、京都で、あの不適切にも程があると関連するといえば関連するんですけど、あの方ね、あのあれですよね、あのお皿洗ったりとかね、給湯室でいつもされてるんですよ。なんかいろいろお茶碗を洗ったりとか、
令和やね
っていうことを局長がやってらっしゃるんですよ、この会社は。
はあ、 M 局長
そうそうそう、
はあ、
いつもやってらっしゃって、
すごいね。
すごいでしょ、なかなか他の局で、僕知らなくて勝手に言うとはダメですけど、
うん、
ね、局長クラスで、
うん、
ね、給湯室です
ごいねっていうことが、すみちゃん、僕は昭和なんでしょうね、やっぱ
り。ああ、でしょうね。僕もすみちゃんって思ったのがね。
うん。
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 でも、それを能動的にやってらっしゃる感じでしたね。
はあ、人柄ですな。
ただ、この曲は本当に、お昼のワイド番組、女性がメインでやってる番組が、もう前から結構多いので、
はい、
他の曲に先駆けて、そんな感じじゃないですかね。女性がメインで。
うん。
桂二葉さんであったり、チキチキジョニーであったり、うん、天才ピアニストであったり、うん、女性がほとんどこの昼のメインをしてて、
はい、
で男性が、まあ、そのフォローに回ってるっていうような、
うん、
そういうのをやってるんで、
うん、
なかなかのもんですよね。
はあ、先進的ですな、はい、KBS は。
だから、その局長は今日ね、そういう影山先生の教え子を連れてご挨拶に来られて、
はい、
ね、
よくしていただいてるみたいで、本当にね、嬉しいもんでしたよ。本当にありがとうございます。
そういうもんですか、そういう教え子の方が来られるっていうのは。うん、そうなんですよ。
教え子がね、はい、各業界にこう活躍してて、で、また連絡くれて、
はい、
久しぶりにこうワイワイと盛り上がるっていうのは最高ですね。こういうのは。
影山先生は、ゼミではやっぱりそういう、放送業界の志望者が多いゼミなんですかね。
広くだからメディア業界ですかね、はい、今ね、活字媒体もそうだし、ネット媒体もそうだし、それから映画の世界ね、
はい、
今、東宝と東映の、宣伝とかイベントにそれぞれ教え子が羽ばたきましたから。
あ、そうですか、
どんどん大きくなってくれたらいいなと思ってます。
そうですよね、そういう関係で、はい、いろいろね、試写会とか案内がね、期待もするんで。そうです ね、
はい、
そうですか、うん、で影山先生は同志社女子大学の、先生になられる前に MBS を務めになられてて、
はい、
でラジオでヤンタンのプロデューサーとかもなさってたんで、
はい、
ちょっとね、気になるニュースといいますか、お聞きしたいんですけれども、
今日は資料がたくさんありますね。
今日はね、そうですよ、うん、このラジオにして、ちょっと私ね、4月から、うん、ラジオにちょっと、真摯に取り組もうかなと、まるで今まで真摯に取り組んでなかったかのような
先に言われた、
準備できるときは準備もして、資料もプリントアウトしてと思ってるんですけど、これは先週かな、
はい、
株式会社ラジコが2023年ラジコで聞かれたラジオ番組音楽の年間ランキングを発表したということで、
うん、
私の手元には在京エリア、そして在阪エリア、
うん、東京と大阪ね、
はい、
うん、
それから中部エリアの資料もあるんですけれども、
すごいね、なんか浜村淳さんかと思いました、こんだけ資料広げてね。
浜村淳さんこんな感じですか、
ぶわーっと広げて。
あ、そうですか。
そう、朝6時半に来たら新聞ぶわーっ ーっと広がってるやつを、はい、赤い鉛筆でヒュッヒュッヒュッと丸するわけ、でそれをスタッフがパーッと切って貼って、でブワッとスタジオに入れて、でそれをディレクターはこう探して渡して、でないないないないないっていうのも時々あったりして、
ああもうそれを一つのなんか、に貼り付けていって一元化していろんな新聞を順番にってことですか。
で浜村さんはちょっとメモ書きとかするからね、
それを6時半から8時の間に全部やるんですか。
そうですよ、
早いですね。で
も
ね、
だから浜村さんよりも1分でも早くあの曲入りするのがディレクターの仕事ですよ。もうずっといてましたよ僕はみたいな、
お待ちしてましたよみたいな、入られてんのかと思ったら
6時半がディレクター入りかな。
あ、そうです、8時からですよね、う
ん、
あの番組
8時から。だから AD さんはもうちょっと早いかもしれませんけど、
で、うん、あれですよね、その影山先生、あの、ね、この浜村さんの番組がこの間終わって、
はい、ディレクターもやってました。
で、はい、行かれたんですよね、
はい、あのお声かけいただいて、はい、最後の日ね、
あ、じゃあもう今までのスタッフが集まって、
そうですね、結構来てて、懐かしい顔が結構揃っててね、もう OB としてはなんか挨拶する人間が多くてなかなか浜村さんまでたどり着かない感じでしたね、お元気でしたよ、
元気
とってもお元気でした、
山広さんのことを悪く言ってなかったですか。
全然言ってない。あ、でもね、オンエアを聞かれたリスナーの方はご存知ですけど、はい、まあ土曜日はね続いてます、で。金曜日の最後の最後、はい、浜村さんなんて言うやろうっていうのはみんな注目してるわけですよ。業界内外ね。ほんなら、続いては松井愛さんのって言って、はい、エンベストのアナウンサーですけど、要するに次の番組の紹介して終わったんですよ。
あ、
何にも言わなかったです。
何も言わずですか。
言わず、かっこいいでしょ。これまで思い起こせばなんとかかんとか、まあ、土曜日がね、
もうその日常の中で終わるっていう、
そうですよ、
あ、そういう
ある種みんなスタッフ一同元スタッフも含めて緊張感走って、時間ない時間ない、
もしかしたら不穏なことを言ってもうどうなってもええわと
ないけどな、
そういうこともなく終わったんですか。
けど、だから松井愛さんの終わったからね、かっこええなと思った最後まで。
その浜村淳さんが、まあ、このランキングも載ってらっしゃるんですけれども、例えば大阪っていうか、これは在阪エリアか、在阪エリアで在阪エリア対象局は2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ8局。
なるほど。
ABC、MBS、OBC、FM ココロ、FM802、FM 大阪、ラジオ関西、キス FM。
なるほど、神戸ね、
はい、だからこの曲は入ってない。
あ、入ってないの。
いや、KBS、この、在阪エリア対象局ではございませんから。
神戸入ってるのに？
だから2、2府4県全域を無料配信エリアなんで、
なるほど。
KBS 京都はそうじゃないと思うんですよ。
なるほどね。
はい。大阪では聞けるんですけれども。
なるほどです。
入ってたら、多分この番組がもうダントツ1位に。
いや、めっちゃええんちゃう、すみません。
ラジコは聞くところによると、明確にその聞いてる数が分かるんですよ。
ほうほう、
そうそうですよ、スマホで、ね、聞いてるわけですから分かるはずなんで、で佐山さんもその数字にアクセスしようと思ったらできる、聞くことはできるっていう。でき
る、なるほど、
でもあんまり聞いてない。
いや、でも風の便りにめっちゃ人気やっていうのを聞くよ。
ちょっとね、僕もね、
僕もねって、あなたメインやん。
全然違うとこから聞いたりすることもあるんですよ。でも機嫌よくやりたいんでね、だからそういう数字に左右はされたくはないので、
どうやらでもどういうふうにマイナスをね加算していったところで悪くはないっていうのは保証されてるんです
よ。うわー、わかんないですよ、それは。機嫌よくやっといたらいいと思うんですよ。たくさんが、ね、人が聞いてくださって。
それが一番大事だからね。
よかった、これ、はい、この、在阪エリア対象局に入ってなくて。
あ、そう？入れてもらったら？この、ハマグリ5本だけ。
これはだから、2023年の1月1日から12月31日、この1年間の期間に、ラジコで聞かれた各番組、全放送回の延べ聴取者数。
はあ、1年間でやるのね。
ランキングしたもの。
はあ、ラジオの聴取率って割とね、半年に1回とかやったりするからね。
今まではそういう、ビデオリサーチです。あ、そうですよね。テレビと同じような感じでっていう。あ、そうか、テレビは あの機械置いてるわけですね。僕が子供の頃家に置いてた、
そうです、
置かれてた、
そうだそう、
その当時は守秘義務があって
あったな、そんな話だ、
はい、私がそのプロレスを見んくなって、うん、プロレスがゴールデンタイムから違う時間帯に移ってしまって、僕はずっと責任を感じたまま、うん、はい、苛まれてるって話したかと思うんですが、うん、ラジオは今まではどういう
聞き方、今までは、まあ、最初の場合ごめんなさい間違ってたらすみません、僕が、あの、まあ、テレビとかラジオのね、はい、ディレクタープロデューサーをやってた時は聞き取りです。
聞き取り、
うん、
どこで、
お家まで行って、
お家まで行って、うん、どんなラジオ聞いてますか
って聞いたやつに線引いてくださいと。
ああ、もう名前書いてあってですか。う
ん、で、だから年に2回、はい、で3ヶ月に1回っていう時期もありました。ただ今また年に2回になったはずです。で、それで何千人何千世帯っていうところで行って聞き取りをビデオリサーチさんの、はい、係員の人がやって、それを集計すると、うん。テレビと大きく違うのはテレビは365日、
はい、
時に6日、日々視聴率を取ってますよね。
そうですよね。
ラジオの場合は1年のうちの決まった期間、うん、1年に2回とか、
はい、
そういう時期だけだから、あ、感謝週間とか皆さん言うわけですよ。
あ、なるほど、ね、うん、スペシャルウィークだとか、
スペシャルウィークだとか、
はい、
そうです。
ただこれはラジコになってからは、まあ、ある程度じゃないか、明確に数字が分かるということで、うん、在阪エリアランキングであれば1位は ABC フレッシュアップナイター、ABC ラジオ。
なるほどね。
やっぱりナイターはそれは強いですわな。
わからんでもないね。
で、3位にも入ってます。この MBS のタイガース全力応援宣言、MBS ベースボールパークって入ってますね。で、あとだから2位、4位、5位、6位は FM802 ですね。
相変わらず強いね。
FM 皆さん、聞くんですね。
聞きますね。で、あの一時期よりも、あの佐山さんとやり取りしますけど、年齢層はちょっと上がってるのかな。上がってるんです。
FM 聞く層がですか。
うん、聞く層が。僕らが現役でディレクタープロデューサー時代は、はい、割と若年層がね、FM802 を支えてましたけど。
そうやわ、うん、僕らの高校の同級生が FM802 のステッカーをマウンテンバイクに貼ってましたよね。
う
ん、
そうやね。
そういう時代でしたね。
そうそうそう。
今そんな高校生、そんな高校生、見かけると FM802 に失礼ですけど、もうちょっと年齢層高い方なんですかね。
まあ、めちゃめちゃ人気やったな、あのステッカーな。
ねえ。
うん、
買ってましたね。
あと、後先になりましたけど、はい、ナイターが人気っていうのはもう言うに及ばず、うん、タイガース日本一というかね、
はい、
これは大きいよね。あ、その時のそうかそうか、だから去年1年間でしょ。
あ、
ほら高いですよ。
なるほどなるほど。だから
調子率高いよ。
あ、そういう意味もあるんですね。
そうですそうそう、まあ、弱かったら低いから。
あ、そういうもんです
か。はいはいはい。
あ、
うん、
そうか、
それは大きいです。
で、そういう802とかがずっと続いて、7位がこんちはこんちゃんおいるですよ。
ふわがふるさ
こんちゃん、
近藤さん、
はい、ほんで8位が、先ほど話した浜村さんのありがとう浜村淳です。
ありがとうの方がこんちはこんちゃんよりラジコ上は下に来るか。まあ、ラジコだからってのがあるか。
そうなんですね。これ結局ラジコだから、うん、その普通に昔ながらのラジオで聞いてらっしゃる方はカウントそこではされないんで。
そうです ね。だから中高年層の方とか普通に今まで通りのラジオでとか。
かえって逆に裏を返すと、うん、ラジコでも浜村さんのはこんだけ聞かれてるっていうことですよね。
それある意味すごいですよね。
ね。
ある意味すごいです。うん。だから車で聞いたりとかね、はい、っていうようなことがこれには入ってないってことね。はい、ラジコやからね。
FM 心の番組を挟んで10位が私も出演しております ABC ラジオの裏の裏まで裏川です。
隅田良平強いじゃないですか。
数字持ってますね。
持ってる男隅田良平。
往年の金ちゃんですよ。
言い過ぎやそんな。 100% 男な。
100% 男ですよ。
言え言え、もう、ね、まあ、言うたもん勝ち。
でというのも、あの中部エリアでね、1位が北野誠さんの、うん、北野誠のズバリなんですよ。
隅ちゃんレギュラーのやつやん。
僕は土曜日なんですけど、月1ですけどね。
はい。
で、CBC ドラゴンズナイターが5位なんですよね。
ああ、だから、ドラゴンズの強さにもよります。
だから5位なんですよね。
多分ね。
中日が強かったらもっと。
多分上に上がる。
で、2位のガッツナイターっていうのもこれおそらくそうでしょ。あの、まあ、ナイターですわな、これガッツナイター。東海ラジオが2位で。
東海ラジオの方がナイターは高いのね。
あ、それをでも差し置いて、誠さんのズバリが。
はあ、1位
?1 位ですよ。
これはすごいね、誠さん、ね、北野誠さんですよね。
でね、あの土曜日、この前の土曜日僕出てたんですけど、うん、あのリスナーからね、ニュースを、このニュースを読んで、うん、メールいっぱい来てたんですけど、うん、やっぱり照れくさいのが誠さん自分では触れませんでしたね。
あ、触れないの？
これ全く触れなかったです。
誠さん、
それ見てんのに、
はー、うん、なんかつつましやからね、
触れるかなと思ってたんですけど、全く触れずで、うん、
すみちゃん言うてあげた
の？いや、僕は言わなかった。それはそういう誠さんのそういう考えに基づいて触れてへんのかなと思ったんで。
あ、言わない方がいいなと。
かなと思ったんですけど。
でもすみちゃん言ってほしいなと誠さんが言ってた思ってたかもしれん、
ね。場合によってはね。だからこの他局で言うという。
だから今言ってあげようよ、そしたらな。
すごいことですよね。
すみちゃんごめん、どれぐらいやってるんやろうね、ざっくりで、ええー、けど。
あ、この番組ですか。うんうん、もうでもね10年はやってるんじゃないですか。10年以上になるね。うん、孫さんは、2012年かららしいんで、だから12年、もう定着します。だから坪井さんが3位だから。
坪井さんってもう何年やってはんだ、ほんま。
ね、ずっとこの坪井のりょうさんやろ。聞けば聞くほどが3位。
KBS の、ね、あのファンの皆さんもおなじみやからね。
あ、 KBS もずっとやってらっしゃったんで、
ね、
だからこれを見ると中部エリアは AM がこうね最初上ずっと来てますもんね。
あ、
ZIP FM が4位
で。 ZIP も有名ですよね。
はい、
FM 愛知とかもあるよね。FM 愛知入ってないのか。
は入ってないですね。で、在京エリアもやっぱ1位はね、ショーアップナイターですね、日本放送の。
はー、日本放送なんか蘇ったね。
強いみたいですね。 TBS の方が一時期調子良かったのに、うん、で2位がオードリーのオールナイトニッポン、で3位が安住さんの日曜天国 TBS なんですけど、これだからさっきの、うん、申し上げた通り、うん、各番組全放送回の延べ聴取者数なんでって考えると、うんうんうん、帯の番組と、うん、で比べてるわけでしょ。
延べやから足してんのか。
足してるわけでしょ、
はあは
あ、それをオードリーのは、ね、土曜日の夜深夜1時から3時までで2位になってる。いや、安住さんでも日曜の番組でしょ。日曜日だけじゃないですか。
オードリーと安住さんはすごいな。
すごいですね。
人曜日やからね。
人曜日で。
それ安住さんやめへんわな、ラジオな。やめへんかったやん。なんかね、帯のテレビが始まるときにどうすんねんやけど、ラジオ愛してるってことが大きいでしょうけどね。はあ、日曜天国やな。
日曜天国。
はあ、他ありますか。 それぐらい。東京は、
東京はあとはだから結構帯でやってる番組ですかね。パンサー向井のフラット。
パンサー向井くんもすごいんやってね、ラジオね。
ラジオが好きでね、
うんうん、
で、だから伊集院さんの後でプレッシャーがね、
伊集院さん
強いからね、って言われてたのに検討されてて、
うん、すごいすごい
検討されててって評価できる立場じゃない。
いや、だって 100% 男やからええんちゃ
う。そうですよね、うん、あと、森本武郎スタンバイとか帯番組ですもんね。
これも長いから ね超長寿番組、
森本さん。
だ
からナイツのザ・ラジオショーも全曜日やってるわけじゃないから。
あ、そうやね。
すごいですよね、そう考えると。
ナイツもすごいね。ナイツもすごい。あー、オードリーすごいよね。
オードリーすごいですね。
あれ、東京ドームいっぱいにした。
東京ドームいっぱいに何ヶ月か前にね、
してね。はあ、素晴らしい。なんか関西でもなんか京セラドームいっぱいにとかね
っていう番組がこの中で。
隅田竜兵行きませんか。京セラドームいっぱいに。
いや、そのね、甲子園にラッキーゾーンある頃だったら、ラッキーゾーンでやったらなんとか。昔あったんですよ、筋肉マンでラッキーゾーンで戦うとか。試合があったんですけど、長寿オリンピックでラッキーゾーンやったらいっぱいなのかなとは思うんですけど。
それやろうよ。
な
るほどね。面白い ね
数字が可視化されるような、まあその具体的には数字書いてないですけど、
ね、僕がでも現役の時にはだから結構ね、調査あってからこう結果が出るまでにこう時間がね、まあ、今でもあのビデオリサーチの話は時間がありますけど、はい、こういうラジコがなかったですからね。
あ、そうですね。
よし
あ
しというか、
うん、
これすごいビビッドに出てくるっていうのはある意味怖いね。
そういう玉虫色のええとこありますもんね。
ある。
僕、うん、まあ、僕はそういう心境でやってるんですよ、うんうん、多分聞いてくれてるやろうな。
そう。あとラジオはさっき言ったけど、その年数回っていうのがまた良かったりね、
うん
うん、その時必死になってもうみんなスタッフ一同ってもう豪華プレゼントを出すわけよ。それがどれぐらいの効果かどうか分からんけどね、う
ん、ちょっと浦川さんもあんまりね聞きたがらないんですよ。数字いいですよって言われたら、うん、悪いことが起こるんで得を失うんで言わないでくださいって。そういうタイプで浦川さんも多分触れないんじゃないですかね。
浦川さんらしいな、
僕は乗ってないのに触れていくっていうスタイルでいきますから。勝手に類推推認をしていって。
いや、でも本当にすごいって、すごいってね、誠さんもそうだし、うらうらね、浦川さんもそうだし、人気番組のレギュラーはちゃんと。
これで四国地方ももしあって、杉作さんの番組の聴取率がね
はあ、そうか、
杉作さんの毎週僕電話で出てるんで、
は
あね、それもあってほんまに僕金ちゃんみたいな、
ちょっと調べてみて今度会う時まで
、うんうん、だからその、KBS と CBC と ABC と南海放送出てるんで、うんうんね、
その杉作さんも人気ラジオなんでしょ。
人気ラジオです。
でしょ、う
ん、であの杉作さんもともと東京で活躍なさってたんで結構全国的にラジオで聞かれてるんで、
うんうんうん、調べといてっていうか僕はいなくても来週のオンエアで言うていやいや本当に分かるものならばねえ、
でもぼんやり言うときます。あんまりねこれ突き詰めていったら金ちゃんってだから 100% 男って言われたんですよね、
はい、
全部視聴率を足していったら100に達する。
そうです。
今ってそんな方は絶対いないですもんね。
絶対いないな。
テレビの視聴率でバラエティでいいので何パーぐらいですか、今
ね。バラエティはもう2桁乗らない。
乗らない。
だからドラマでも乗りにくくなったもん。
100% はもうおよそ不可能な数字なんですよね。同じ人が
絶対無理でしょ。
いろいろレギュラーあったとしても
33.333×3 で100でしょ。
3番組やってたとしたら。そうですそうです。100に達しようとしたら。
そうです。金どんと、
はい、
金どこですわ、はい、金ちゃんのどこまでやるの、はい、で金ちゃんの週刊金曜日、はい、この3つの視聴率を足したら 100%。
3つで100やったんですか。そうよ、金ちゃんは
3つで100よ3つよ。いやだから 33.33 って言うたよ。
あ、4つぐらいやと思ってました。
いや3つや3つや3つや。いや4つやったことがあったけど 100% 常にいったわけじゃないで、
はい、
常に
い
ったわ
けじゃない。でもそのぐらいいくっていう意味で
言ってね。そうやね、一番高かったんが実は金どこや。
あ、
うん、金ちゃんのどこまでやるの。あ、だから真矢純子さんとご夫婦でね、
はい、
三重春さんとか、わらべとか、
はい、
ちょっといろいろあったけど、
はい、あ、わらべの一人はね、
はい、
僕はそう存じ上げてます、
ね、そうそう、すごいよ。
僕でもね、幼心に金ちゃん見ながらあんまり面白いと思ったことなかったんですよ、ね、
悪いこと言うなお前
でもそういうことを当時たけしさんとかタモリさんとか堂々言ってたんですよね、そういう、
うんうんうん、
今そういうこと言う人いなくなりましたね。
確かに確かに。
で
も金土の最終回忘れもしません、明石家さんまさんがゲスト、
はい、さんまさんは結構金ちゃんのことを大将って呼んで、ね、
言いながらでもあの同じネタでこう引っ張る引っ張るやから、もうええかげにしなはれみたいな感じでもうバチバチやって、めっちゃ面白かったよ。
そんな
かった、うん、まだ業界入ってなかったですから僕もね、面白いわこれで、金ちゃんも目本気になって最高でした。
じゃあ僕もね、令和のラジオの金ちゃん
目指してくださいというかもう達成してるかもしれません、うん、
はい。というわけで今夜は影山先生をお迎えして3ヶ月に一度のドラマクラブということで
お願いいたします、
はい、不適切にも程がある、
はい、
私リアルタイムで結構見てました、途中までは。
すごい。
いつも影山先生に言われて、はい、この3ヶ月に一度もう終わった後に一気見するもんなんですけれども、はい、今回は7話まで6話ぐらいまでかな、うん、はちゃんとリアルタイムで見てました。
すごいじゃないですか、
はい、ありがとうございます。
隆平 100% 男、
あのね、
うん、
これからね、
うん、
駆動感来ますよ
来てるっちゃね、もう何回来てるぐらい来てね、も
うそうですか。ドラマあんま見なかったんですけど、はい、本当にね、この企画をやりだしてから、うん、ドラマを、まあね、もっとご覧になられてる方からしたら全然見てへんやないかということだと思うんですけど、
うん、
面白いですね、
ドラマ。
ドラマ
先週もすみちゃんそれオンエアでね、
ああ言ってました最後に、ね、
言ってくれたからなんか嬉しかったわ、すごくドラマ面白いですねって。バラエティはちょっともう最近もうね見る気しないけどとかって、ね、厳しめに言いながら、でもドラマは面白いやつは面白いですよって言ってた。確かね、
ドラマ面白い、
これリアルな言い方やったと思いますけど、すみちゃんね、そうなんですよ。だから今ドラマもさっき CM 前に言ったみたいに、
はい、
10% 超えるドラマっていうのはほぼほぼもうなくなってきて、世帯視聴率ですけどね、はい、でも面白いドラマっていうのは結構ある。
ありますよね。
あります。
ブラッシュアップライフとかもめちゃめちゃ面白かったし、ね、こう取り上げましたけど、
はい、
でまた後にそういう配信で儲けようとテレビ局はしてる感じなんですね、
うん、
これ今って。
そうです ね、そうなんですよ、うん、だからどっちにこうシフトしていくかっていうところの難しさはありますけど、
うん、
いろんな考えの人がいますけど、でもやっぱり今の現役のディレクタープロデューサーでもやっぱりこうリアルタイムで撮りたいって言ってる人もいます。
あ、
うん、
そのフィクションはやっぱり 可能性がまだまだ残されてますよね。今ノンフィクション、うん、そういうニュース番組あるいはワイドショーであったりとか、うん、そういう現実の問題を取り扱うのはね、いろいろすぐに炎上したりするんで萎縮して、うん、でその表現の幅が狭くなっている部分あるかもしれないですけど、はい、このそれこそそれを逆手に取ったのがこの不適切にも程があるなわけで、
ね、エンターテインメントってだからちゃんと時代や社会を変えますからね、
うん、
それがすごいなと思って、ドキュメンタリーとか報道のニュースでこう問題提起してなんとかなくて、エンターテインメントでやってるけれども気がつけばなんか皆さんのものの考え方が変わるっていうかね。
いや非常に面白かったです、うん、メールもいただいてるんです
が、はいはい、あ、いいですね。
墨田先生、影山先生、こんばんは。
こんばんは。
初めてメールさせていただきます。ラジオネーム肩甲骨と申します。ありがとうございます。いい、ね、肩甲骨の確か初めて、私サイキック元サイキッカーの私ですが、昨年まではサイキックミーティング中心の主張でしたが、最近はカミソリ負け弁護士会の魅力に気づき毎週楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。そんな私にとってポッドキャストで過去の放送を聞けるのは非常にありがたく、うん、通勤時間に過去の放送を聞くことが生活の一部となっております。さて今回初めてメールさせていただいたのは、うん、私の大好きな工藤寛さんの不適切にも程がある回で、あるということと、ポッドキャストで過去の放送を聞いている中であることに気づいたんですと。
ほう。
で、不適切にも程があるのあらすじを書いてくださってるんで、それでこの方の肩甲骨さんの説明で代替したいんですけれども、
はい、
まず説明不要かもしれませんが、不適切にも程があるのあらすじは、時代は1986年、
そうです、
小川一郎かっこ安倍貞夫は、うん、愛の無知と称した厳しい指導をするのが当たり前な昭和の体育教師、
はい、
野球部の顧問も務め、生徒たちからは地獄の小川と恐れられていた。
そうでしたね。
その一方、家では男で一つで17歳の一人娘純子、
うん、
この方は河合優美さん、
はい、
河合優美さんを育て、娘の非行に手を焼く普通の父親でもある、
うん、
最近は一郎の帰宅時間をやけに気にする純子が男を家に連れ込みちょめちょめするのではないかと心配してい
た。
そんな一郎はある日、都バスね、東京都のバス、うん、都バスで帰宅中に2024年にタイムスリップしてしまいます。
そうでしたね。
その後何度か昭和と令和を行き来し、昭和令和双方の良いところ悪いところを実体験することで一郎本人の考え方に変化が生まれていくというものです、
うん、
うまいことまとめてくださってる。
これ健康さん書いてくれてるの。
書いてくださってる。
これすみちゃん楽してるな。これ長いない
、いや楽やな思って読んだんですけどその上でね、うん、この方はこういう仮説を立ててらっしゃるんですけ ど、
あ、なるほど。
私が気づいた点は、
はい、
このね、ハマグリ顧問の編本番組の2021年5月26日放送の中で、
はい、
当時の番組の話題を独り占めにしていた、ポッドキャストでまとめて聞くと若干くどいですがと注釈をつけてくださってるんですけど有村昆氏の不倫未遂クイズセックス事件の話題の中で、これクイズセックス事件っていうのは、
はい、
有村昆さんが、まあ、セクシー女優と不倫をしようとして結果、うん、未遂に終わったんですよ。
フライデーだったっけ。
フライデーでしたかね、うん、未遂に終わったんですが、その時にクイズを出題、して口説いてたんですけれども、
うん、女性に。それは忘れてるな。
そのクイズの名前がクイズセックスって言ってらっしゃるんですよクイズセックスってね。
で僕はそのままや。
そうなんですよ。僕が言ってたのは、映画をあれだけ何千本見てらっしゃる方が、
ね、
人間ってね、そういうほっといたらぼーっと何もしてへんかったら、自然の状態、ありのままの状態やったら思わず口をついてクイズセックスって言ってしまうじゃないですか
いや言ってしまわないよ
そういうもんなんです
いやいや
そう言わないために本を読み映画を見て教養をね、うん、
巻き込まんといて
そういうふうに積み重ねていくもんだと思うんですけれども、うんうん、映画を何番も見て最終的にクイズセックスって言ってしまったっていうことを、あ、話してたんですよ、この回で、ね、
なるほどね。あ、そうか、
はい。で、その話題の中で今氏が好きな映画、うん、バックトゥーザフューチャーに関連して、うん、私ね、墨田先生が2019年末に京阪電車の中で1986年のプロレス雑誌を読んでいたプロレス美術館の館長を偶然見かけ、
うん、
疑似タイムスリップ体験をされたことをお話しされていました。
すごいよ、まだまだ墨田竜兵
そうです。だからその時に、前から知ってる方なんですよ。そのプロレス美術館の館長っていうね、プロレス文化研究会でよくお会いする方なんですが、最初その方だと分からなくて、僕はだから、その年の2019年の大晦日ですよ、実家の伊勢田に帰るために京阪電車乗った時に、ね、出町屋根が乗った時に、あれ かなり昔の週刊プロレス読んどるぞって、パッて見たら、えこれ前田対ニールセンっていうね、前田明とドン中谷ニールセンがやった試合の増刊号やったんですよ。これって1986年の秋なんですよ。
同じやん。
で僕はえもしかして僕はタイムトラベルしたんじゃないかと。
えその時も思ったんそれ
思ったんです。
思ったし言うたん
言うたんですよ。その僕はその京阪電車をえこれはデロリアンにも乗ってないのに京阪電車のに俺は1986年に来たんかと思って慌ててよく見たらプロレス美術館の館長で、館長何読んではるんですかっていう話をして、出かける時はいつも昔の週刊プロレスを3冊手に持ってるんですと、
はい、
で今改めて読み直すと分かることがあるんですっていうことを言ってあって、うん、おもむろにその3冊のうちの1冊を僕に渡してくださったということがあって、うん、その疑似タイムスリップ体験を話してたと。
今言うたことは全部オンエアで言うてる
のね。本当なんですよ。で、この方はねこういうふうに結論付けてるんですよ。肩甲骨さんは、うん、朝の眠たい満員電車の中でしたが、うん、丸1時代はともに1986年、
はい、
丸2タイムマシーンは公共交通機関、
はい、
丸3何度もちょめちょめ、これあのね、不適切にも程があるではこのちょめちょめっていう言葉がもうね品質のワードじゃないですか。
そうです。
もうデルタンでね、うん、受験で言うと、うん、もうめちゃめちゃよくちょめちょめっていうので出てくるんですけども、うん、これが私の場合はクイズセックスっていうのをねその日連発してたんですよ。
最後はどうかな、
何度もちょめちょめクイズセックスをセリフに入れるなど、うん、過去の放送内容に共通することが偶然にしては多すぎると驚いた次第であります。そういえばうろ覚えですが2000年代前半のサイキック青年団の放送でクドカンさんがサイキッカーであるというのが話題になったことがあったように記憶しております、うん、そのことからクドカンさんハマグリスナー説も十分に考えられるのではと思い、いても立ってもいられずメールさせていただきましたと。
以上ですか。
なので PS 新学期の季節ですが、うん、友人の娘が影山先生の大学に入学されました。同志社女子大学、はい、学びたいことがあり入学を希望したということで、その学びたいことが影山先生の専門分野であれば良いなと思いメールを締めさせていただきますと。
まあ最後の気配りまでね、はい、素晴らしい肩甲骨さん、
はい、
肩甲骨さん女性の方かな、書いてはないけどな、
でもね面白いまとめ方でメールで素晴らしいですね。
ものすごいクレバーやね。
クレバーですね。メールの展開が、ああ素晴らしい
です、ね、頭いい方ですわ、
まさか僕ね自分が影響を与えたドラマを見て泣くとは思わなかったですね。これ気づかなかったです。これ僕がほぼ原案やったということに。
肩甲骨さんその最後の方のブロックで書いてくれてるけど、はいはい、クドカンがラジオ聞いたんちゃう、スミちゃんの。
それないでも、最近、それも僕ちょっと記憶にはないんですけど、もともとでもね、あの、たけしのオールナイトニッポンもね、ずっと聞いてはってっていう話ですよね。
そうですね。
高田先生がすごい好きで、っていうことは元からおっしゃってますけども。
青森で聞いてたやん、クドカン少年がな。
はい、うん、ねえ、あでもあのでまあまあそれはねさておき、私のこのラジオのクイズセックスはさておき、
うん、
そのね先ほど肩甲骨さんがご紹介いただきましたけれども、その1986年の中学のこのね、地獄の小川と言われる、
はいはい、
野球部の顧問で、
うん、
ねちょっとでもノックをね、自分が打ってそれをポロッと落としたらもう全員連帯責任ケツバット、
ケツバットありましたからね僕らね、
うん、やってた先生、安倍貞夫を演じる小川一郎が、うん、1986年から2024年に
そうです、
タイムスリップして、はい、で何度か行き来するという話で、はい、
そうですね、
そう考えたらそうです、あの浜村さん1986年どころじゃないですよね。ありがとうは1950年やってたんでしょ。
50年が見えた見えない、見えないんだけどもう見えてるぐらい
で、ね、だからもうどこ1986年どこじゃない、
どこじゃない、僕1986年から僕 MBS で働いてました。
1986年は
入社、
あ入社ですか、はい、86年4月、
はい、
あそうですか。
だから僕にとってもめちゃめちゃ思い出深い年なんですよ。だから工藤監督よくぞ86年にしてくれたなって思った。
86年4月で、新入社員で、はい、22歳3歳。
そうですね。一浪してますから23歳から。
23歳。
はい、
私は、だから10歳、小学校4年生です。
若いな、そう考えてみたら。
そう考えてすごいですね。それが、うん、あの、小学校4年生と23歳の人って、うん、その時は絶対話合わないじゃないですか。会ったらやばいじゃないですか。
うん、
そんな人。でもこうやって38年経つと、普通に。
仕事して飲みに行って遊んでてな、ね、今。
はあ。だから、その、よう考えたら、その僕、小学校4年生、うん、1986年の時に、 あの牧野かっちゃん、うん、SBS ね、静岡放送のアナウンサーと正規学園っていう塾に一緒に行き始めたんですよ、
はい、
いつも一緒に小倉駅まで自転車乗って行って、うん、でそっからあの近鉄電車に乗って丹波橋まで行き、うん、で正規学園通ってたんですよ、
はい、
そのかっちゃんと行き始めたのが4年生1986年 でその牧野かっちゃんが後にアナウンサーにな
り
そして影山先生の教え子と結婚し、
ゼミ生と結婚し
、うん、その結婚式で僕と影山先生が知り合いで今このラジオに至ると、
もうなんかうるうるしてくるね。なんか
やっぱりそう考えると1986年と2024こうやって私たち2人だけを撮ってみてもつながってますもんね、
つながってるつながってる、
ね
え、ねえ、偶然なのか必然なのかというか、ね、ないよそんなのね、
なかなか、ね、
なかなかない、なかなかない。
1986年でも影山先生からしたら新入社員の年やったら明確に覚えてらっしゃいますよね、はい、いろんなこと。
めっちゃ覚えてる、すごい覚えてる、うん、だからもうやっぱ新入社員で今皆さんね、
はい、
あの聞いてらっしゃる方も新入社員の方いらっしゃるでしょうけど、
ええ、
楽しいんですよ、同期ってもうめっちゃ仲いいのよ。
そういうもんですか、
うん、司法修習生なんかもそうかな、同期って、
ね、先週で一緒にラジオ撮ってたのはもう同期の2人なんで、
そうですよ、
仲良しです。
テレビ局放送局っていうのはあの社員がやっぱり少ないですから、はい、あの知名度の割にはこう社員数は少ないですから。
そうですよね、
僕の同期も18人しか
いない、
男ばっかりですわ。
あ、男ばっかりなんです。
男ばっかりやったよ、たまたまな。余計仲いいよね。
ああ、まあまあね。
余計仲いいですよ。うん、本当になんか、これで給料もらって申し訳ないっていうぐらいの研修期間でしたね。
うん、
2ヶ月間の研修期間、もう本当に今思い出しても夢のようというか。
研修期間って何をするんですか？
あのね、自分たちが、隅田さんが、はい、スポーツ中継やりたいですとか、はい、影山ドラマ作りたいですとかって一応希望は出すけど、それは希望が通るかどうかは一回置いといて、各セクションを回るんです。
回って。
グループごとに3人組1組ぐらいになって、はい、それと座学をこう、ね、取り混ぜてやるというか。
じゃあ我々の司法修習と一緒ですよね。
一緒ですか。
これ裁判所行って、検察庁行って、うん、弁護士事務所行ってっていうことを何ヶ月かごとにやるんですよ。で、最初と最後に埼玉県和光の研修所で寮生活をしてみんなで勉強するっていうのがあるから、
なるほど、
やっぱ必然的に仲良くなるんですよね。
そうよね。
いや、本当に僕修習時代が、あの時は言うてましたね。だから、みなし公務員、準公務員みたいな扱いで、国からお給料もらうんですよ。
なるほど。
で、このままずっと、定年までこの生活したいな
って、ね。全く一緒やった。
そんな言ってたんですよ。
うん、
もう、お給料安いんですけど、この給料で、ね、いいんですよ。もう、だ責任ないわけですよ。研修生やから、うん、自分が何かしら法律事件に取り組むわけじゃなくて、うん、そういう、まあ、裁判官、あるいは検察官、弁護士事務所で、一回こういうのなんか書いてみとか言われて、うん、こういう準備書面書いてみ、あるいは判決文書いてみたこと言われて、うん、別にもそれが、その世に出るわけじゃなくて、
はい、
で、そういう勉強しながら、ね、ずっと国からお前、これで60まで生きたいよねみたいなことは、
すみちゃんと全く同じことを考えてた。23歳の影山高い子もこのまま一生過ごせたらどんだけ幸せやろうっていうね、
責任感なく勉強だけしてお金もらえるっていう、
そう、ね、お金ももらえる、
ね、お金もらえるんですよ。
そうなんですよ、
うん
うん、最高でしたね、うん、
それが1986年影山先生の、は
い、で時代がやっぱりそのドラマであった通りで勢いがあったので、
だからバブル
前夜
ですよね。昭和61年。
バブルって言うけど、バブル前夜の勢いは、ほら、知ってる方々は知ってるけど、そらなんか、ありましたね。なんか独特の、
ね、
独特の、
その頃の
時代の勢いが。
そういうマスコミの新入社員、若手社員を経験なさっているのは、おそらく、むちゃくちゃやったでしょ。
むちゃくちゃやった。
そういう業界は。
もう、事故やから言うけど、研修も割と贅沢なね、どこどの社員の保養地じゃなくて、はい、ちょっと贅沢なところをエンベスが借りてくれて、そこで新入社員がこう3泊とか4泊とか行くわけ、で行って、でもう、まあ、いかれこれで遊んでるもんやから、うん、夜中まで遊んで、そこに琵琶湖のね、保養地に行かなきゃいけないのに、はい、案の定寝坊するわけですよ。寝坊して、まあ、どうしようもないわと思って、当時住んでた茨城市ですね、茨城市から琵琶湖までもうタクシーでダ、はい、ーッと行って、それでも遅刻したけど、そしたら、まあ、もうごめんなさいね、 MBS の皆さんもう時効やから言いますけど、その当時の人事局長が、はい、影山君、領収書取ってきたかいとか言って、
そのタクシー代を
領収書 取ってきたら出してあげようかなと思って、いやいや、実際取ってもなかったし、で、まあ、世の中あの甘く見てたけど、さすがに局長それはダメですって言って、もう僕が悪いんですからっていうようなことを、やり取りした覚えがある。でその時にあの古巣でね、古巣を褒めるのもなんか恥ずか気恥ずかしいですけど、なんかいい会社入ったなみたいな ねことは思いましたね。今絶対ないよ、あのエンベスの後輩職そんなないやろ、ないでしょうけどね、どこの局もないと思うけど
ね。え、うん、そのお金に厳しくなってますよね、そういう、うん、本当に無駄なお金はもう、うん、どんどんもう無駄が全くないように切り詰めていく感じですもんね、どこのラジオ局も、う
ん、何でもええから企画書書いて、で営業さんが、あ、加山君200万円ぐらいやったらイベントやるお金あるから、何でもええから企画書書いて、あのちょっと出して、であとは僕の方で適当にやまとめるからって言って営業さんが言ってくれて、ほんでバーンとお金もらってイベントやるっていうかね、イベントちゃんとやるんですよ。で
全然お金出してくれるスポンサーもいっぱいあってっていう状況ですもんね。
そうなんですよ、提供待ちやからね、うん、
あ、早く提供したい
そうなんですね。
それが1986年、
まあ、昔ばっかり懐かしがってはいけないし、工藤官のドラマもそうはなってないですけどね、ちょっとあのね、健康さんも早くドラマやれやっていうことになるでしょうから、怒られちゃいますから。
でも ね本当にこのドラマは、うん、そのね、書いてらっしゃいますけども、そうなんですよね、令和と昭和だから、昔が良かったとか別に解雇主義でも全然なくて、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、
う
ん、今がいいところも絶対あるし、うん、でやっぱりそのこの人が、あの小川一郎、安倍貞夫さんが、うん、そういう本当にあの昭和のね、地獄の小川と言われた大工教師が、うん、変わっていくんですよね、やっぱり。
そうです、そ
こで、
そうです、
うん、だからその今よく言うじゃないですか、いろいろもう何たらハラスメントやっていうのがいっぱいあって、ハラスメントやハラハラやとか言ってみたりとか、うん、あるいはまあいろいろ、そう、例えば法律の世界でも同性婚の問題が、うん、ね、いろいろ裁判例が出て、高裁で、うん、まあ、この間ね、24条1項っていうこの婚姻の自由に反するというような憲法違反みたいな判決が出たりとか、はい、どんどん時代が変わっていく中で、うん、だからあの昔はそうじゃなかったのにみたいな、うん、今はこう言うからな、いろいろ言うからなとかっていう人いますけど、うん、例えば同性婚の話にしても、昔から絶対いらっしゃったんですよ、結婚した人は。
それは
絶対いたんですよ。いたけども、うん、その声を上げようもなかったし、うんうん、汲み取りようもなかったし、うん、っていう時代で、うん、今やから出てきた問題でも全くないですよね、
うん、
だからそういうことが、その傷ついてる人が誰にも気づいてもらえなかった、あるいは気づかれていたかもしれないけれども、うん、大きい声を上げられなかったっていう。
そうです、
うん、で、あの何年か前にホモだホモっていう、
ね、ああ、そうですね、
ね、あのトンネルズ皆さんのおかげでしたで、うん、あれは多分1986年もっと後やと思うんですが、僕ら子供の頃見てて、
ちょい後ですかね、
ちょい後でね、うん、あのだから人気キャラクターで石橋貴明さんが、うん、頬を青くして、うん、あのホモだホモですって言って、ちょっと女性っぽい喋り方をする、
ね、
男性という設定で、僕ら子供の時、
う
ん、それを見て笑って、
ね、
兄貴も笑って兄弟で真似してっていうことをしてましたけども、うん、何年か前にその特番で久しぶりにそのキャラクターを演じるみたいなことがあって、うん、炎上したことありましたね。
ありました、よく覚えてます、
ね、だからああいう感じで、だからそれはあのあれも一緒だと思うんですけど、うん、今だからそれを見て傷つく人がいたんじゃなくて、うん、当時もそれを見て、例えばその真似をして女性的な喋り方をすることで真似をされていじられたりいじめられたりする子供がいたと思うんですね。
その通りやね。
ただそれが、うん、その声は誰もそれをね、汲み取ることができなかったっていうような状況で、うん、だからそれを、だから、ね、昔は何でも自由やったのにっていうのは違う話でね。
そうです。うん、そうです、さっきの僕の拙いエピソードなんかも、だからついついね、浅く86年時代良かったよってね、言ってはしまいましたけども、でも決してね、すみちゃんが今言ってくれた通り、その時代が良くてこの時代が悪くてとかっていうものじゃないと。
そうですよね、いい部分もあるし、うんうん、その時に傷ついてたのに気づいてもらえへんかった人たちもいたし、
うん
うんうん、
そのメッセージを工藤官は忘れていなかった。
そうですよね、
うん、
で今じゃあ今の状況がいいんかって言ったら、でも一方で今度はいろいろ行動が表現が規制されてて、うん、萎縮してる部分があるのも間違いないし、
うん、そうそうそう、
っていうのもね、両方あるんですよね、
う
ん、きっと。
そうなんですよ、
うん、
だから序盤まででちょっとネットニュース中心で、
はい、
なんかちょっとモヤモヤっとしたのは、 86年ぐらいの80年代半ば、あの頃は良かったねっていうようなところとか、あの辺の面白いところっていうのをちょっと面白おかしくニュースにするっていうことが多くてね。だから、その頃から僕あのコラボにも書きましたけど、はい、工藤君が言いたいメッセージはそうじゃないよっていうようなことを書いたりもしたんですけど、ちょっと真面目にね、
結構だからそれを、うん、本気でまた批判してる人も現れたりしてましたもんね。
そうです、
この描き方はおかしいって、
う
んうん、まあ、そういう話題になるのは本当に最初から工藤官さんとしてはそれをね、うん、もう頭に入れてはったんやと思うんですけど、
そうですそうです、うん、批判はあってそれはあってもいいし、今すみちゃんが言いかけたことですけど、これだけいろんな人が喋りたい書きたい話題にしたいっていうドラマがなかったんじゃないのっていうふうに思いますね、
でも、うん、そういうのを置いといたとしても純粋に見てて楽しいし面白いし、
そうです、
でね、インド映画みたいな急に歌い出す展開とかもあって、
そうですね、
面白いし、
あれは初回はちょっと戸惑ったんだ
よね。ああ、急にそれ知らんかったらね、うん、それが定番になるまではそうですよね、うん、
2回目以降はもうね慣れたけど、
まあま
あ、初回はちょっと戸惑った、
そのこれ1話から10話のね、全てにサブタイトルがついてて、はいはい、1話が頑張れって言っちゃダメですか、
はい、
で2話が一人で抱えちゃダメですか、
うん、
で第3話が可愛いって言っちゃダメですか、
うん、
第4話が既読スルーしちゃダメですか、
うん、
第5話隠し事しちゃダメですか、
うん、
第6話昔話しちゃダメですか、
うん、
第7話回収しなきゃダメですか、
うん、
8話が1回しくじったらダメですか、
うん、
第9話が分類しなきゃダメですか、
うん、
最終話がアップデートしなきゃダメですかと。
ですよね、これ一部にだから山田太一さんのドラマへのそのオマージュになってるというかね、不揃いのリンゴたちなんかもこれ風の、うん、ダメですかじゃないけどこんな感じの
タイトルがついてて、
そういう世界観ね、ならいろんなところにいろんなものをこう工藤官が散りばめていて、忘れちゃいけないのは磯山明さん、
はい、
磯山明さんが TBS のプロデューサーなんですけど、磯山明さんがまあ放送上ね、放送上、工藤官九郎を一番に見出した人というか、
はい、
今さすがにそうは呼んでないと思いますけど、長いこと工藤官がもう一世を風靡した時でも工藤君って言ってましたからね、磯山プロデューサー、あ
ー、もうそういう関係性なんですか、うん、
だから全幅の信頼を工藤官は置いているプロデューサーですね、はい、だからそういうコンビだから必ずいいものができるっていうほど放送は甘くないけど、でもやっぱり今回の場合は2人のマッチングが大成功したっていうことでしょうね、
でね、そういうね、1986年と2020年のこう時代背景の比較とかだけじゃなくて、まあ、その親子の物語としても単純に、ね、面白いし、
同じく
娘を持つ父としては、このドラマは最後もたまらんかったし、途中もね、こう行ったり来たりする中で、娘の将来を知ってしまうんですよね、娘が将来どうなるかっていうことを知ってしまって、で知った後にまた娘に会う時のね、
細かいことは言えないけど、仲里依紗さんと河合優実ちゃんのやり取りがたまらんかったね。
いやー、たまんないですよね、
たまらんかったよあれ。ほんまもう泣いた、あそこは泣いたな、
泣きますね、古田新太さんも来ますね、
古田新太来てる何週も来てる
よかったですよね、
いいですよ、本当にいいです、ちょっとだけ言わせていただくと、はい、実は磯山明さんが喋ってることなので、はい、間違いはないですし、でもドラマの中盤ぐらいの時にあるインタビューに関して答えていたんです、はい、で今の社会で大事にしなきゃいけない興味あることってなんだろうっていう話をしてたんですと、はい、工藤官とも一緒にそこにはその輪の中にいたんやろね、でそれはその家族をはじめその人間愛というか、そういう愛が一つと、それから、少々の失敗なんかいいじゃないのっていうのが、
一回しくじったらダメですか、
そうもう一つ、はい、それから社会の中で寛容であれと、だからそれは細かく言わないけど、最終回近くなってその寛容っていうのをまさにそのままストレートにね、テーマにしたようなこともありました、その3つ以外に何があんのっていうぐらいに、話で盛り上がったらしいの、だから不手ほど不適切にも程があるも、今僕は3つ申し上げましたけど、それがどっかで絡み合ってると思いますよ、あんまりそれでドラマを語ってる例はあんまり見聞きしないけどね、
最初にそういう話があって、この、
ね、そうです、 それがあって、なるクドカンを今回はあのドラマっていろいろで、脚本が全部仕上がってる上で収録に入る場合もありますけど、放送を見ながらクドカンを書いたらしいから。
あ、そうですか。
大変やで、それって。もう
で実際このドラマの中でもなかなかあの地筆の脚本家が出てくるじゃないですか。売れっ子の元売れっ子のね、
うん、
うん、ある人が見たらもう時代遅れとされてる元売れっ子のね、
うんうん、
あ、ドラマそういう現在進行形で書くから、うん、
ありますと。
あ、
うん、だから川由美ちゃんなんかはもう工藤官も惚れ込んで、はい、だから書きながら出番増やしていったらしい。
あ、そうですか、
うん、
あの子も良かったですよ。だからそのこの小川一郎のまあ娘役純子 で、1986年の頃はまあスケバン、
うん、
ね、当時ああいう人も いましたもんね。
そうです、小川純子ちゃん ね、うん、
だからその当時の結構あのスクールウォーズの、ね、うん、松村雄基さんがこの2024年にね現れて、現れてというかいるんか、2024年松村雄基がいますけどね、とかそのスクールウォーズの話が出たりとか、三原純子が、
そうそうそうそう、
ね、2024年には国会議員になってるんだぞみたいなね。
あれ三原純子さん見てたってね。
あ、
ドラマを、
うん、X で反応してましたもんね。
そうそうそうね。
で細かいこと言う人は1986年の段階では三原純子はそんなに若い子が憧れる存在でもうなくなってたとかっていう人がいるんですよ。
そうなのよ。
その、
そうなのよ。
金八先生はもうちょっと前でしょ。1980最初のシリーズが1979年とか80年やから、
86
年ではもう一回その人気がもう下火になってる時やから、うん、そういう高校生が話題にすることなんかないはずやとか、そう、そういうこと言う人もいるんですけど、
マッチの楽曲もちょっともう違うでとかね、そうそう、でもそれはね、うん、エンターテインメントやからちょっと片目をつぶってほしいなと思うね。
そうですよね、
うん
うんうん、1986年、僕小学校4年で、うん、広島カープが優勝した年ですよね。
マジで。
そうです。85
年がタイガース、
阪神タイガース、次は広島カープ
でしたか。はい、そうかそうか。
僕あのだから広島カープの野球帽をかぶってたんですよ。
え、好きやったん？
あのね、あんまり特段好きはなかったんですけど、広島カープと近鉄バファローズの帽子をなぜかかぶって。
近鉄バファローズは好きや。
もう特段好きじゃないんですけど、こうかぶって交換、あのいつもその月曜日はこっち、火曜日はこっちみたいなんで、
うん、
でやってたんですよ。一人江夏の21球って言ってて、
江夏の21球が86年やな。
あ、違います、
違うのか、
1900だから79年とかですよ。
あ、そんな前か、
うん、
ありがとう。
とかで僕はでもね、小学校の時にそういうあのプロ野球の歴史の本を読み込んでたから、うん、勝手に知ってたんですよ、4年生ぐらいやったら。で江夏の21球で近鉄とあの、うん、広島の帽子を揃えて、うん、交互にかぶったりしてた。
生で見てたあれ、
うん、江夏の29だからそこはいいですよね。生で。
でも、ね、年代忘れてねえもんな。
あ、もう86年はそうですよ。あのそれこそ高橋芳子さんとか、
うんうん、
ね、衣笠さんとか、当然山本浩二さんもいらっしゃって、北別府さんが沢村賞を取った年です。
なるほど、ね、18勝4敗、
防御率 2.43。
めっちゃ覚えてる。
覚えてます。今何も見てないでしょ、私。
見てない、見てない。リスナーの方々見てませんよ。何も見てません。
そうそう。で、あの、日本シリーズは西武、ルーキーの清原がいた年ですよ。
うん。
で、日本一になったのは西武やったんですけどね。
うんうんうん。その時、清原が泣いていますっていうのは
さ。あ、それは1987年。昭和60年。次の年です。
何でも、何でも教えてくれるな。
次の年に、だから桑田のジャイアンツとやったからですよ、あれは。あのドラフトのいろいろが遺恨があっての日本シリーズ で、2年目は桑田も活躍したんですよ。2年目は15勝6敗やったんですよ。1年目は桑田は2勝1敗でした。
すごいよ。
でも清原は31ホーマー78打点3割4厘で新人を取ったんで、っていうのはだから僕は一番記憶力いい頃が1986年ですよ。
いやでも
それがピークなんですよ。
清原桑田もすごいけど隅田竜平すごいよね。
あのそれをね、
逃れるように。
でもそう、1986年に身につけた知識を38年後今ラジオで言ってるのがすごいですよね。
これ年取ってきたら昔覚えたこと忘れへんっていうね。
昔覚えたことしか覚えてないんですよ。
そうなんよな。
昔。
そうなんよ。
そうなんですよ。悲しいかな。
いや悲しくないよ、すごいやんか。
でもね、これ38年こうね、1986年と2024年行ったり来たりする中で、
はい、
キョンキョンが出てくるじゃないですか。
キョンキョン好きやから。クドカン
キョンキョンは、
アマちゃんもキョンキョンやろ。
そうですよね、
はい、
でキョンキョンは当然それはね、あ、38年取ってるから年は重ねるけれども、うん、キョンキョンはずっとキョンキョンであり続けてるのがかっこいいですよね。
キョンキョンかっこいい
ね。
うん。 だから政治的発言とかなんとかしたらなんか、うん、あのアイドルがそんなんせんといてほしいっていうようなファンの方々もいらっしゃる、うん、そういう気持ちもわかるけど全部ひっくるめてキョンキョンや
キョンキョン、うん、ね、アメリカやったらそのテイラー・スウィフトが反トランプでいろいろ言って、うん、投票にまで影響を与えるって言いますけどそれの日本版ってキョンキョンぐらいしかいないですもんね。
そうや ね、うん、キョンキョン嫌いな人あんまり聞いたことない、ね、
キョンキョンちょっと前にこの曲来てたんですよ収録でね。あの浅山さん知らん、あの本当キョンキョンのその X で告知してましたよ。
ここへ来たってオンエアで喋った？
喋りました喋りました。 KBS 京都のラジオ番組出て、うん、音楽番組出て僕ちょっとねあの忘れててタイムフリーで聞けなかったんですけど、うんうん、このスタジオじゃなくてあの小さい目のスタジオで収録してて、
うん、なんやキョンキョンここ座った椅子かなと思ったらなんかね感激も
やっぱりでもねああいう人はすごいですよね。38年経っても、うんね、その38年前にバラエティ出てるキョンキョンもかっこよかったし可愛かったし、うんうん、今バラエティなんてくだらないっていうキョンキョンもかっこいいし可愛いじゃないですか。
かっこよかったな、ね、あれもかっこよかった、うんうん、バラエティくだらないからみたいな、ね、
その僕がね先週バラエティくだらないからって僕が言うのと意味が違いますかね。
あれでもキョンキョンがなんか頭にあったやろちょっと
ないですよ。キョンキョン意識してるおっさん気持ち悪いですよね自分にキョンキョンを投影するおっさんは
うん、だからそうそう、ね、だからキョンキョンがドラマの中でね、うん、出てきたわけでございます。
かっこいい人はかっこいい人ままですよね。30何年経ってもね。
いや本当にそうです、うん、若い子もそれ分かってくれるんちゃうかなと思うけど ね。
このドラマの中で行ったり来たりする中で、うん、あの吉田羊さん、うん、2024年の社会学者の、うん、有名社会学者の吉田羊さんが1986年に戻って、うん、そう1986年のパワハラセクハラだらけの時代に最初は困惑するんだけれどもええ部分もあるって言って、はい、馴染んでいくんですけど そうですね、その中で金妻夢中になって1986年、
はい、はい、僕も言おうと思った
金妻、
う
んうん、であの中で坂東英二さんに
その通り、
うん、話がよく出てくる、うん、坂東英二もちょっとキーワードになってる部分もあるんですけど、はい、僕このドラマ見て改めて、うん、坂東さんって今いろいろどこにいらっしゃるかわからないとか、うん、なんかそういうことがネットニュースになりますけど、うん、坂東英二の功績っていうのはちゃんと評価しちゃダメですよね。あの人すごくないですか。評価
しなきゃダメですよね。ですね、そうですね。
だって、
う
んね、うん、野球選手として一流で、うん、その後そういう芸能人になって、うん、でそういうお笑いのようなこともされたわけでしょ、うん、あのラジオやりながら舞台に上がったりしたでしょ、うん、で司会者 で、うん、でドラマも出て役者としても、うんうん、っていうあんな活躍してる人坂東英二さん以前にも以後にもいないですよね。
そうです。で、ね、一言言わせていただくと坂東英二さんとも一時お仕事、はい、レギュラー番組でさせていただいて、はい、とってもいい方です。
バトさんは、
うん、言い方です。だから僕の想像ですけど、はい、工藤官も今スミちゃんが熱く語ったように坂東さんをなんかみんなちゃんと覚えときやっていうか、
そうですね、なんか水曜日のダウンタウンでちょっと、うん、あの晩年の坂東さんの、うん、だからある一部を切り取って面白がるみたいな風潮ありますけど、うんうんうん、坂東英二の、うん、その本当に芸能界にの芸能界と野球これ大谷以上やと思いますよ。
そうですよ。
大谷は野球の中での二刀流だけれども、うん、坂東英二は違う異業種の中で、うん、ね、全てで成功してるっていうのは。
そうそう。ね、で、中日でバリバリ活躍しながら副業もしてて
ね。副業もしてたんですよ。そうそうそう。副業もしてて。ね、その入団の契約金で、うん、その牛乳屋さんを買収したっていうんですよ。
そう。
おじいちゃんとおばあちゃんがやってる。
また当時の知識がバーッと出てる。そう、教えて教えて。
それだけですごいじゃないですか。ほんで、いろいろ、あれでしょ、あの、ジュークボックスを輸入して、やってたんでしょ。バンドエースなんて副業で、うん、そういうことやってたりとか、うんうん、でエースの時にだから牛乳店を、うん、だから牛乳配達もしたらしいんですよ、
は
あ、まだ選手時代から、
は
あ、だからそのね、上岡さんの本を読んでたら上岡さんがその名古屋で CBC ラジオをやってる時に坂東さんと一緒にそこでなんかねそういう本当に舞台で漫談を坂東さんとまあ他の人も含めてですけどつくもはじめさんとかそういう人を集めて一緒にやってるイベントがあったっていうですね。だからそういう舞台にも上がってでドラマにも出て金妻とかっていうねもう全国ネットのドラマで一世を風靡しすごいですよね。あの人
あれで実はシャイな人なんよ。
かっこいいじゃないですか。
それかっこいいでしょ、ね、だからディレクターで始めました茅場ですっていうか、はい、ね、あの住田ですってね、はい、あ、住田がディレクターとしてで最初の頃はシャイやから目が合わへんねん。目がちょっとあの、はい、額の方とか、上の方を見るんだけどだんだんこう気を許してくれるようになって視線がパシッと合う。そしたらディレクターはやったーみたいなね。
そういう意味
なんですね。そういうなら
ノンストップゲームで、ダイダイダイダイダイって、あれは仮の姿というか。
仮というか、あのね、まあそれもキャラですけどね。うん。なら、神岡さんしかり、横山ロックさんしかりね、あのあたりといつもお仕事をね、共にして。
僕、この番組で何度も言ってるんですけど、この番組が始まるとき、もっと前に別の曲で、うん、あのリーガルサタデー墨田竜平っていうのがもう始まる予定やった時あったんですよ。
何それ
言ってんすか。
長い付き合いけど初耳やな。ちょっともう一回、まあ、今ちょっと
大阪聞き流した。大阪のある曲でリーガルサタデー墨田竜平というワイド番組が始まる予定で、
テレビ
じゃないですよ。テレビでそんな冒険しないでしょ。そんな、
いやいやいやいや
サタデー墨田竜平しないでしょ。ラジオで始まるはずやったんですよ。でもギャラも決まってて、で、あのこのいつから開けてくださいねと言われてて、ただまだ発表までまだなんで、うん、もうじゃあもう決まりですかって言ってたら、いや万が一ですよ、万が一有名な人が、うん、めちゃくちゃ有名な人がスポンサー連れて現れたら亡くなることがあるかもしれないですけど、それはもう万が一ですから開けておいてくださいって言われてて、もうほんまにちょっと直前ですよ、うん、直前にそのある作家のその間入ってはった曲との話を進めてくださってた人から連絡があって、うんうん、すみませんバンドウェイジが現れましたって言われたのがあったんですよ。これも実話で。で、僕その時思ったのは、かっこええなと思うんですよ。もうすでに70超えてらっしゃる坂東さんが、うんうん、もう別に改めて今からラジオをする必要ない坂東さんが、それでもラジオをしたいという思いがあるんだなっていうことに僕は感動して、それはもう坂東さんがやるべきやと、僕じゃなくて坂東さんがでいいと思いますって言いましたもん。
坂東さんラジオ好きやからね。
ねえ。
大将僕な、全然似てない
けど、ごめ
んなさい。似てる。もうやめるわな。これぐらいしたけど、要するに、ラジオで、テレビのギャラの半分でええから、くれるとすると。まあ、半分はないわな、はい、ラジオは。だけど、そしたら、かやめちゃん、僕はもうラジオしかせえへんって。うん、だから、それぐらいだら、まあ、半分ってのはバンドエイジらしいけどね。お金の好きなバンドさんらしいけど、はい、でも、お金じゃないんだっていう意味で、ラジオで、1年食べていけたら、幸せやなみたいなことは言ってましたよ。
あ、うん、でもほんまやと思います。その70過ぎて改めて、うん、そういう意気込みで、ねうん、番組を始めようとされてた坂東英二を僕は伝え聞いて、かっこいいなって思いますもんね。
そうそうそう、あの男気があるし優しいしね、情に熱いし、う
ん、その坂東英二さんもいろいろね出てくるんですよね、セリフで。
だから工藤官が繰り返しになるけど、その坂東さんみんな知っとけよっていうか
と思いますよ。だからそのネタにしてるとかっていう部分も、うん、まあ当然ありますけど、それ以上に、うん、いやそういうふうにみんな笑ってるけど坂東英二ってすごい人やねんねっていうね、うん、
そう思います
ね。だからその辺で、だから時代が変わると、一世風靡した人がそうじゃなくなることもあるし、キョンキョンのようにずっと第一線、まあ、今第一線というかどうか分かんないですけど、キョンキョンキョンキョンとしてずっとね、うん、もう君臨し続けてますけども、うん、そうじゃない人もいて、うん、だからそうなってきたらその過去の、ね、業績とか忘れられがちじゃないですか、
うん、そうですそうです、うん、だから工藤官のだから優しさというか
感じましたね、
人間愛ですよね、うん、だからアマちゃん時の東日本大震災、そして、今回のふてほどの、ね、東日本じゃなくて阪神大震災、はい、ね、その震災を扱ったけども、めちゃめちゃこう暗い方に暗い方にはいかないというか、そ
うですよね、うん、だからこういう風な展開になるんかなって思った展開にならなかったですもんね。
ならないですよ、
ね、うんうん、過去を変えることはないまま終わりましたから、
うん、出てくるとそこばっかり続くね、アマちゃんの時は東日本大震災、そこばっかりちょっと固めのメディアとかは言うんやけど、うん、うん、まあ、アマちゃんからも言ってもいいでしょうけど、その一番悲惨な時には模型で扱ったからね、アマちゃんで、だから悲惨なその映像を出そうと思えば何本でも出すけど、うん、模型で表現するというか、うん、でもそれでものすごいリアリティがあるというか、ね、うん、すげえなと思いましたね。
いや、僕本当にお恥ずかしい話、工藤官のほとんど見てないんですよ。でも47にしてこれから全部初めて見れるわけですよ。それは
物はいいよね。
いや、そうやね。僕すごいそういうふうに思おうとしてるんですよ。
うんうん
うん。僕はその、あんまり手塚治虫先生の漫画を読んで育ってこなかったんですけど、うんうん、妻はよく読んでて、出入りいっぱいあって、うん、で、それは娘がめちゃめちゃ好きなんですよ。うんうん、で、僕も読み、用意にあって、うん、今までね、そういう体験してなかったこと、うん、知らんかったことを知れるっていうのはいいことやなと思って、それが今度、ね、その遅ればせながら。
お前ね。
ただ、ほんまに僕は、そう、坂東英二さんの業績を、僕と同じように工藤さんは思ってらっしゃると思うし、うん、 それこそ大谷翔平があんだけ言われてる時代やからこそ、うんね、いろんな分野で活躍した二刀流三刀流やった、うんね、で同じようにお金でスキャンダルがあるっていうのも共通してますもんね、大谷とバンドエイジは。
確かにな、ね、確かにな、ね、大谷さんは自分じゃないけどね、
一平ちゃん、
うん、坂東さんは自分で撒いた種やからな。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年4月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。